こんにちは、ゴリゴキャストインタビューの時間です。今日はガジェットブログキサナドゥ運営の医学生キサミンさんにお話を伺いたいと思います。キサミンさん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、ガジェットブログキサナドゥ運営のキサミンです。20歳です。ガジェットとグラフィックデザインが好きで、大学に通いながら好きなことをブログで発信しています。本日は恐縮ながら春菜さんの企画に呼んでいただきましたので、僕の大好きな iPad について春菜さんといろいろ話していければなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうね、いろいろ新鮮すぎて、今私35歳とかなんですけど、20歳の人と喋る機会なんてもうないんですよね、周りにいないから。
そうですね、もうこちらもなんかこうとても緊張しているんですけども、よろしくお願いします。
まず、医学生ということで、大学がその医学部に通われてるっていうことでいいんですかね。
はい、そうです。
大学が医学部で勉強をしているのはその医療関係のことで、ガジェットが好きで、あとグラフィックデザイン、デザイン系にもこう興味があってみたいな感じで、今いろいろとされてるっていう感じなんですかね。
はい、ブログの方ではガジェットとかこうグラフィックデザインのことをもうつらつらと話していくような感じなんですけれども、まあ、現状でこう大学のことはあんまりブログの方では語っていないんですけれども、まあ、将来はこう医療系のこととこうデザインを何か結びつけられないかなと思いながらやっているところですね。
あ、すごくいいですね。ちなみに、あの大学の学校でこう iPad 使って勉強している人、こう学校の勉強に iPad 活用してるよっていう人結構いるんですか、それとも少ない？
そうですね、僕の周りだと結構 iPad 持ってる人いますね。で、なんでしょう、大学生になってから初めて iPad を購入するっていう人が多いのかなっていう印象です。
あ、大学に入ってこう勉強とかにもいろいろ使えそうだから、こう iPad も買うみたいな、そんな感じなんですかね。
そうですね、もうあの大体ほとんどの人はパソコンを、自分のパソコンっていうのをまあすでに持っていて、こうサブ機としてというか、まあだから割り切った使い方を想定して iPad を買うっていう人が多いですね。
あ、じゃあ iPad だけでなんか全部賄うっていうよりかは、パソコンがあってで、それプラス iPad もあるみたいな、そんな感じですか？
そうですね、やっぱりこう iPad 単体で全てをやるっていう気合を持ってる人はなかなかいないんじゃないかなと思いますけれども、そうですね、その勉強で使うというこう用途ですから、 Apple Pencil をこう使うことがやはり多くなると思うので、僕の周りだとこう Apple Pencil と iPad セットで買って、こうノートを取ったりとか教科書を見る用のこう電子書籍ビューアーみたいな感じで使っている人が多いかなと思います。
なんか勝手なこうイメージなんですけど、医学部とかの教科書、大学の教科書とかってすっごい分厚いのとか、数もすっごい多くってみたいなイメージあるんですけど、実際どうなんですか？
そうですね、教科書の数はもう考えたらキリがないほどあるんですけれども、あとはデータ量がね、1ページこう1個の書類で何百ギガとか取られちゃうんで、だいたい1個の教科書がこう300ページとか400ページとかあって、まあ、それを全部 PDF 化するとデータ量がすごいことになるので、容量も大きめでっていうのを買ってみたいな人が多いのかなっていう印象はあります。
キサミンさんはその学校で使う教科書って全部こう自炊したりとか、まあ、最近の教科書だと PDF のもうデータを一緒に売ってくれるというか、まあ、教科書とセットで PDF もどっかからこうダウンロードできるものとかも増えてると思うんですけど、そのあたりってどうされてるんですか？
そうですね、僕の場合は全部こう教科書を買ったら一回切ってもう自炊して、で PDF 化して iPad に取り込むっていう感じで、こう iPad に全部の教科書を集約したら便利なんじゃないかなと思ってやってますね。で、他の人だとこうそのおっしゃりましたように、買った教科書に、買った教科書からこう コード、クーポンコードみたいなのがついてて、こうネットからダウンロードできるっていうタイプもありますので、それでやってる人もいますし、そうですね、まちまちなのかな。でもまあ自炊までやってる人はなかなかいないんじゃないかと思いますけれども。
じゃあ大体の人はそのデータがあるものはもうバンバン iPad とかに入れて見てて、でデータがないやつはまあ紙で持ってるっていう人も多いっていうことですか？
そうですね。
でそこキサミンさんは、全部自分でデータがないやつに関しても全部自炊してスキャナーとかでこうスキャンして PDF 化すると。
はい、やっぱりこう紙の教科書って重いので、うん、iPad でこう一台でどこにでも持ち運んでどこでも見れたら最高じゃないかなと思ってそういう考えからやってるんですけれども、
もう最高ですよね。私ももう iPad に何でも入れてて、あと iPad 自体も、まあ、持ち運びを重視して、11インチの iPad Pro 2020モデル、一番新しいこの間出たやつも11インチでやってるんですが、キサミンさんは今使っている iPad っていうのはちなみに？
3月に出た新しいその iPad ですね。今まで 12.9 インチを使ってたんですけれども、新しいのが出たので、買い替えということで今最新版を使ってるんですけれど、12.9 インチ使ってて思ったのが、ちょっと持ち運びが大変だなと。で僕の場合はこうパソコンとセットで持ち運んで大学に持っていく感じなので、こうパソコンがもうすでに1キロ超えてて、で iPad も 12.91 になると5、600グラム、6、7グラムも、あとペンとか回せたらいろいろ結構重くなるわけで、それをこう全部持ち運ぶってなるとちょっと大変だなっていうのがあったので、新しいのは11インチで買いました。
なるほど。じゃあちさみんさんは今まで大学に、まあ、持ち運ぶのに Mac と iPad と Apple Pencil っていう、まあ、その3点セットで持ち歩かれてたっていうことですか？
そうですね。もうキーボードが必要な作業、例えばこうレポートとかはもうだいたいキーボードで打ち込んでわーって作っちゃうんですけれど、そういうもうキーボードを使う系の作業は全部 Mac にやらせて、そうじゃなくてこう手書きで Apple Pencil で手書きしたり、まあ動画をコンテンツを楽しんだりとか、ちょっとアナログチックな部分は iPad に任せるっていう感じで使い分けしてます。
なんか最近の大学生ってこう音声入力を使ってレポートを書く人も増えているっていうのをちらほら聞いたことあるんですけど、そういうことはあんまりされないですか？
あー、いるのかな。いや、いるかもしれないですけれど、どうなんでしょう。でもまだこう iPad を初めて買って使い方わかんねえみたいな人がやっぱり大多数なんじゃないかなと思いますけれど、
そういう人たちに例えばちさみんさんちょっと教えてよみたいなことって言われるんですか？
あ、そうですね、使い方とかあとはおすすめのアプリ教えてよみたいなことはありますけれど、まあ、大体結構多くの人は、まあ、教科書を見るためのこう画面、なんて言うんでしょう、スマホより画面が大きい、画面が大きいスマホぐらいの感覚で使ってる人が多いので、こうだから僕からするとこう iPad って言ったら写真編集とかイラスト制作とか動画編集とかもう何でもできるマルチデバイスなのに、こうなんかビューアーとして使っちゃうのはもったいないなっていう気もちょっとありながら見てます。
そうですよね、その気持ちはすごくわかります。私も iPad あれば本当何でもできるっていう風な感じでいろんな人に言っていて、実際自分のやっている仕事に関しても私は一応デザイナーっていうことでウェブデザインをやったりサービスのデザインとかいろんなもののデザインをこうやるっていうことをやっているので、ほとんど、まあ、ほとんど iPad でもできるようにはなってきました。ただ 100% ではなくって、一部使えないアプリとかパソコンでしか使えないアプリケーション、まあまあ具体的に言うとフォトショップなんですけど、フォトショップっていうのが iPad 版にもあるんだけどパソコン版とは全然性能というか機能がまだまだ違うので、あくまでも最終工程確認とかはパソコンでやらないといけない。でももうほとんど9割方は iPad だけでできちゃうみたいなとこまでは私自身も来れてます。
いやもう本当に見習うところがばっかりで、僕はもうもともとパソコンから入った人で6、4ぐらいの割合なのかな、もうなんかパソコン6で iPad 4ぐらいで、どっちかって言ったらパソコンの作業の方が多いくらいなので、こう理想としてはね、理想としては iPad でいろんなことができたら、こういろんなことができるよってみんなに言えるなって思ってるんですけど、こうなかなか現状は難しいなって思う場面も多々あって、
まあ私がやってることも結構無理くりで、多分パソコンを使ってほんと 6,4 ぐらいの割合でやった方が効率いいのかもしれないんですが、私の最終目標というのが、iPad 1台だけを持っていろんなところに旅行に行って、それで仕事もやっちゃえみたいな、それがまあ目標としてあるんです。パソコンを持って行きたくないというただ一つのその思いだけで、今まあ必死に iPad だけでなんとかやってやろうという取り組みをしている最中で、ただ、iPadOS が去年2019年にリリースされてから、だいぶ iPad でできることも増えてきたので、まあ、結構多くの人にはおすすめできるなんかデバイスになってきたかなっていう感じはしますね。
うん、あの新しい iPadOS のねアップデートで、あのトラックパッドに対応したじゃないですか。あれも含めてこうどんどん PC ライクになってきているなっていうところはありますし、でもやっぱり iPad にしかできないっていう魅力の部分もあると思うんですよ。だからこう今後どういう OS に進化していくのかっていうのが、今まだ発展途上だと思うんですけれど、こうパソコンとしてもまあある程度のことができて、 iPad の魅力もちゃんと活かせるみたいな、そんなこう次世代の OS が完成している感じがして、すごいこうワクワクするところはありますね。
そうですよね。あの5月今度の2020年5月に発売予定の iPad 用のマジックキーボードなんかは、まんま見た目がなんか iMac というか MacBook 系の見た目になって、いやこれなんかパソコンだよねみたいなことは思ってたんですが、
春菜さんは購入されるんですか？
一応マジックキーボード、私トラックパッドはすごい好きなんですよ。今パソコン使ってる、 Mac mini 使ってるんですけど、これも全部もうトラックパッドしか使っていなくって、デザインの仕事をする時も全てトラックパッドだけでやってるんですよ。でデザイナーの人って割とマウスを使う人が多くって、特にイラストレーターでね、あのパスを引いたりとかする場合は結構皆さん多くの人がマウスを使って、作業されてたりするんですが、私は多分もう5、6年ずっとトラックパッドオンリーですね。
おーすごい僕は併用してますね。
トラックパッドとマウスと両方こう使うっていう。
そうですね、おっしゃったようにそのパスを引く場面とかだとやっぱりマウスの方がこう正確性がある気がするので、こうやっぱり理想としてはね、トラックパッド1本にしたいんですけど、なかなかマウスから手が離れないなという現状があります。
そう、得意不得意っていうのがそれぞれあるのでね。で、今回その iPad、 新しい iPadOS であのサポートされたトラックパッドをはそんなにね最初期待してなかったんですけど、実際使ってみたら、あ、めっちゃいいやんってなりました。私は
そうですね、僕もリリース日にちょっと使ってみたんですけれど、なかなかこう普通のね Mac のこうポインターの感覚とまあちょっと近いけどちょっと違うというか、こうこれはこれでありだなっていう印象は持ちましたね。
あとはそのキーボードをメインで使ってる人、 iPad にはキーボードをつないで使っているっていう人にはすっごい相性いいよなこれっていうのは思いました。
そうですね、もうパソコンですもんね、全て揃ってますもんね。もう大体
キーボードを iPad につけてる状態っていうのは、大体皆様スマートキーボードフォリオじゃなかったとしても、キーボード、iPad 自体は 結構こう画面を立てて使われている方が多いので、その場合手でこう操作をする、画面を直接触ってなんかするっていうのがやっぱり安定してなくってやりにくかったと思うんです。でもトラックパッドを使えばそういうのも気にせず範囲選択したりとか、まあ、アプリを選んでとかいろんなことできるよなっていうので、まあ、相変わらず Apple Pencil と相性がいいのかっていうとちょっと謎で、どうしたらいいのかなっていうのは思うんですが。
そうですね、僕の場合はなんだろう、こうパソコンとしての iPad、 なんだろう、パソコン的な iPad の使い方っていうのはあんまりしてこなかったので、試したことはあるんですけど、10.5 インチの時とかはこうスマートキーボードでしたっけを購入してセットで使ってたんですけれど、やっぱりパソコンかなってその時思ってこう離れちゃった経緯がありまして、今はもう本当にタブレットとしての使い方っていうのに特化してるので、そうですね、トラックパッドは僕が使う機会はなかなかないんじゃないかな今後もっていう気はしますね。
私も同じような考えで、 iPad って、まあ、直接こう手で触れるからいいとか、 Apple Pencil との相性がやっぱりめちゃくちゃいいので、まあ、タブレットとしての、まあ、魅力で、あんまり、まあ、パソコンかっていうのを私個人的には求めてはいないんですが、まあ、Apple がこういう方向に持っていくということは多くの人がそっちを期待しているんだろうなという感じはすごく感じていて、でトラックパッドに関しても今私がやろうと考えているのは、右手にアップルペンシル、左手にこうトラックパッドのポジションでこうなんかできたらいいのかなっていうふうに、 iPad は机の上にベタ置きというか平らな状態に置いた状態でこうアップルペンシルを使いつつトラックパッドが使えたらまあ便利なのかなっていうのをまあ試してる最中って感じです。
わあ、すごいですね。こうカフェで iPad 置いて、左にトラックパッド置いて、右に Apple Pencil 持ってる人がいたら、えって、ちょっと二度見しちゃいますけどね。
まあ、そもそもトラックパッドを持ち運ぶっていうのがどうなのかっていうのはありますけどね。
そうですね。だからまあ、できることが単純に増えたっていうことで、まあ、歓迎すべきことだとは思うんですけれども、まあ、僕が実際それを使うかっていうとこう難しい話なのかなと思います。
じゃあ普段キサミンさんは Mac を使って、まあ、キーボード入力、文字入力がメインの時は Mac を使って、でそれ以外の、まあ、Apple Pencil でノートを取るとか、そういう自炊した PDF の教科書とかを見たりするのに iPad を使ってるっていうイメージですか？
そうですね、僕が iPad を使う用途はもう本当に大学の勉強でノートを取るときだから、もうノートアプリ系と、あとはデザイン、その僕の好きなグラフィックデザインとかイラスト制作の分野をこうやりたいなと思った時のアプリ、プロクリエイトでしたり、Adobe ドローでしたり、あとはなんだろうな、まあ、そういうデザイン系のアプリですねの2つが主な用途になります。
それちなみにデザイン系のことにこう興味を持ったきっかけ、タイミングっていうのは、まあ、大学受験はその医学部を目指して勉強がメインだったと思うんです。でそこからデザイン、グラフィックデザインっていうものにこう興味を持ったきっかけみたいなのってあるんですか？
最初はグラフィックデザインっていう単語自体も知らなくて、こう大学受験の、まあ、高校とかでこうノートを取るときにレイアウトどうしよっかなとか、こう色使いどうしよっかなとか、ここでこの色のマーカー使ってみようとか、もそんな些細なことから始まったんですけれども、こうだんだんこうノートまとめが僕は好きで、こういろんな教科のこうまとめノートみたいのを作ってたんですけれど、それでふと気づいて、僕こういうなんだろうデザインとか考えるの好きなんだなと思って、で実際にこうその分野について勉強し始めたのは大学に入ってからですね。
その勉強方法みたいなのって、例えばこう本屋さんで売ってる初めてのグラフィックデザインとかイラストレーターのなんたらとか、そういう本を買って勉強されてるのか、それとも ウェブ系、ウェブの中でそういう情報を発信してるものとか、最近だと学べる系のコンテンツとかも増えてきてるんで、そういうのを受講されたりとかされてるんですか？
そうですね、有料のものはやったことがないんですけれど、こう本を読んだりですとか、あとはもうそうですね、デザインってもう検索にかけるといっぱいいろんな記事が出てくるので、まあ、それを読んだりっていう感じで、基本的には独学だったんですけれど、あとはもうその自分で実際に作ってみる、こう他の方の作品とかそういうのをこう見よう見まねで作ってみるっていうのも、まあ、僕は好きだったので、その真似て作るっていうのが楽しくできて、でだんだんそれをやってるとこう自分なりのスタイルが確立されていくというか、こうなんでしょうね、ある程度の自分なりのメソッドみたいのが出来上がってくる、その過程が楽しかったですね。
そういう作業にも iPad っていうのは結構活用されました、使えました iPad。
そうですね、やっぱり iPad を買ってからそういうグラフィックデザインとかをこう自分でトライしてみるっていう機会がすごい増えたと思います。で、なんでしょう、 Mac だと Photoshop とか Illustrator とか、こう Adobe 系のソフトがやっぱり代表的だと思うんですけれど、こう操作体系がやっぱり複雑で、僕みたいなこう初めてかじるみたいな人にはちょっと入りづらいなっていうところがあったんですけれど、 iPad だと、まあ、Procreate とかグラフィックとか Illustrator Draw でしたり、もう直感的に作業できそうな、できるアプリがもうたくさんあるので、こう楽しみながらデザインの勉強ができるっていうのが一番良いところでだったと思います。
じゃあ iPad でこう Procreate とか、まあ、Adobe 系のアプリとか、まあ、いろんなグラフィック系のアプリがあって、まあ、そこを入り口に今どんどんどんどんこういろんなことに取り組まれてるっていうイメージですかね。
そうですね、もう最近はブログに使うイラストとかも、こう今までは Mac で全部作ってあげるってやってたんですけれど、最近はこう iPad でちょっと手書きの文字を加えてみるとか、あとは Procreate とかはもう いろんなことができるので、本当にもう新機能とかを試しながら、こんなこともできるんだみたいな感じで、こう楽しくイラスト制作してます。
そう、私今回、まあ、インタビュー出てくださいとお願いしたんですけど、もともと知ったきっかけっていうのが、まあ、キサミンさんが運営されてるあのガジェットブログキサナドゥのブログをなんかのタイミングで見つけて、それからずっと、まあ、読んでるんですけど、ブログに使われてるアイキャッチ画像とか、ブログの記事内に入ってる図説とかがすっごい綺麗だな、めっちゃまとまってるなっていつも感心していて。
もうありがとうございます、本当に。いやでも基本的に何でしょうね、ああいうイラストとかこう図説っていうのはだいたい Mac の、まあ、イラストレーターでしたり Photoshop とか、あとは簡単な図ならもう Pages とかで作っちゃうこともあるんですけれど、 Pages って本当はそういう図を作るアプリではないんですけれど、僕は使い慣れてて、こうデザインもこれ作れるんじゃないかっていう発想でやったりしてますね。
私もそのページズとか、あとキーノートは全然グラフィック要素に用途でも使えるアプリだなっていうのは思っていて、例えばあの PDF のテンプレート、ノートのテンプレートとか作るのも私キーノート使ってやったりとかやってました。
そうですね、僕はだから大学だとやっぱりオフィス系のアプリが主流なので、こうやっぱりそれはしょうがないから入れると、まあ、入れるんですけど、プライベートで使うときはもう一切使わない、もう iWork のアプリで完結しちゃうっていう感じですね。
やっぱりその辺大学ではオフィス系のアプリ iWork ではダメですか？
まあダメではないんですけれど、やっぱりこうスタ、なんだろう、もう業界のスタンダードみたいな感じで求められるところはありますね。でやっぱりデータのやり取りとか、こう学生の他の学生とデータをやり取りするとかいうときに、その Mac、iWork のアプリだとやっぱりこうやり取りが円滑に進まないということがあるので、まあ、用途別でだから使い分けるしかないかなっていうのが現状かなと思います。
あ、では現状を学校でこうやり取りする、まあ、学生同士とか、まあ、先生に提出するみたいな形式に関しては Office365、Office系のアプリで作って出して、でそれ以外のご自身の個人的な活動に関しては iWorks の アプリとかをメインに使われてるっていう感じですか？
そうですね。なんでしょう、 Excel とかそれぐらいだったら使うかな。iWork の方のあるじゃないですか、なんだっけ、Numbers はあんまり使わないかな。
そうですね、関数とかやっぱやろうと思ったら Excel、 マクロとかも動かないですし。
そうですね。
なるほど。では例えばじゃあその学校の勉強系に、まあ、ノートアプリをメインでこう使われるっていう話だったんですが、あのブログの方にもこう GoodNotes5 とノートシェルフ2のこう違いとか結構まとめられてたりするじゃないですか。で今実際ノートアプリの GoodNotes5 とノートシェルフ2とどっちかしか使えないならどっち使うって言われたらどっち使いますか？
僕だったら今はもう迷わず GoodNotes5 ですね。
今メインで使われているノートアプリも GoodNotes5 ですか？
僕は勉強用途で使うときは GoodNotes で、何でしょう、こうプライベートな用途で使うときはノートシェルフっていう風にこう使い分けてます。
あ、じゃあ2つのノートアプリは同じぐらい使っていて、勉強用が GoodNotes5、 プライベート用がノートシェルフ2っていう感じですか？
そうですね、使い分けてます。
それなんで勉強用が GoodNotes5 でプライベート用がノートシェルフ2っていう理由とかってあるんですか？
はい、最初はこうどっちがいいかなっていう見極める段階でいろいろ使ってどっちも使ってみたりしてたんですけど、やっぱり GoodNotes にしかない機能が2つあって、タブ機能があるっていうのと、あとは縦方向のスクロールができるっていう、この2つがその勉強っていう面ですごい大きかったと思うんですよ。で、なんでしょう、僕の場合はその大学の勉強とかでノートアプリを使うのがメインなんですけど、勉強の際はその複数のノートや PDF っていうのをこう一気に開いて、でこうその複数のファイルを行き来するっていうことが結構多いので、ノートシェルフだと切り替えのたびにこう毎回ホーム画面に戻って開きたい書類を選んでっていう動作が必要になるんですけど、 GoodNotes はこう Chrome のようにタブが上に出てるので、こうワンタップで切り替えができるっていうのがすごい便利でした。
そうですよね、実際まあもうはるか昔の記憶ですけど、高校とか大学で勉強するとき、授業中っていうのはなんか教科書と資料集とノートとってこう3つか4つぐらいをこう机の上にバーって並べて、あっち見てこっちで書いてとかいろんな方を見てましたよね。確かにそれを一つのアプリでするって考えた時には、 GoodNotes5 のタブ機能、まあ、タブで複数開いておいて切り替えるっていうのはすごく便利ですよね。
はい、便利なんですよ。あとはそのスクロールもすごいこう縦にスクロールできるっていうのも結構僕には大きくて、なんだろう、その書類を開いて、で下の方に文字を書きたいなと思った時に Apple Pencil で書こうとすると、こう iPad の段差、こう机の面との段差がすごいこう気になって書けない、書きづらいっていう時があったんですけど、これが縦、 GoodNotes はオプションでスクロール方向を横か縦か選べるので、縦方向にスクロールすると、まあ、書きたい部分をこう上に持ってきて書くみたいなことができる。でしっかり手を据えて書けるので、こう段差が気にならないっていうのがこう地味に役に立った機能です。
そうですね、 iPad とテーブルっていうか机の段差っていうのは割と問題ですよね。その端っこキワキワに書きたいけど、このキワが動かせないノートアプリとかも割と多いので、端っこに書きたいんだけど書けない、どうするみたいなことは確かにありますね。
あるんですよ。横スクロールだと1ページしか表示できないので、こう横スクロールでも連続で動かせたり、ね、したらいいんですけど、まあ、大体どのアプリもこう1ページ表示でパッてめくる感じなので厳しいですね、それだと。
じゃあキサミンさんも割と用途によってこうアプリを分けてる状態、まあ、これ一つだけでっていうよりかは、まあ、そうやって PDF を見るのに特化してる、授業に向いてるっていうので GoodNotes5 を使っていて、で、プライベート用の、まあ、メモとかですかはノートシェルフ2に分けてるっていう感じ。
そうですね、こう用途別にファイルとかを分けた方が、まあ、単純にすっきりするっていうメリットもありますし、あとはこう なんでしょう、ノートシェルフにも頑張ってもらいたいという こう応援の意味も込めて、やっぱりそう多様性というかいろんなアプリがあることが大事だと思うので、こう自分で実際に使ってみて、こうどのアプリのこのアプリはここがいいっていうのをちゃんと理解できている状態がいいかなと思って使ってます。
そうですね、私も割とその意見にはすっごく賛成で、私もノートアプリを3つぐらい使って用途ごとに分けているっていう感じで、私はプライベートに GoodNotes5 を使って、仕事用のドキュメントをその先ほどおっしゃられてた縦スクロールでできるっていうので、ノータビリティっていうノートアプリを使っていて、で、まあ、ノートシェルフは過去使ってたけど今はあんま使ってなくて、もう一個は Apple 標準のメモ帳を3つ使い分けてるっていう感じですね、現状は。
うん、僕はあのノータビリティも一応使ってってます。あのブログとかのこうコンテ、こういう構図で写真撮ろうみたいなのをこうテンプレートがあるんですよね、いっぱいウェブ上に。でそれをこうダウンロードして、でこの写真はこんな感じでこういう構図で撮るみたいなコンテを書くのに使ってます。
なるほど、いいですね。そうやって用途ごとに、まあ、得意不得意絶対あると思うんで、このノートアプリではこれが得意だけどこれがちょっと苦手とか、そういうのをいっぱいこう知ってると、これならこれがやった方がいいとか、こっちはこれの方が向いてるみたいなこともだんだん分かってくるので、あれですね、私も複数アプリをこういっぱい入れてるっていう派です。
はい、まあなのでこの今後もこういう感じで使っていきたいなと思いますけれど、まあ、どっちかしか使えないって言われたらやっぱり GoodNotes なのかなと思いますね。なんていうかこう機能が万能というか、こう何でもできる感じがあるので。
そうですね、万人受けしそうっていう感じがします。あのノートシェルフ2ってノートアプリでは唯一こう鉛筆ツールがあるとか、こう書き心地的な意味で言ったらノートシェルフ2結構いいと私思っていて。
うん、僕もそう思います。
でペンの種類とかもあのお気に入りのツールバーに置いておけてすぐに出せるとか、まあ、そういうところすごいいいなっていうのは思っていて。
そう、カスタマイズ好きにはたまらないですよね。やっぱりノートシェルフってこうペンとかマーカーとかこう種類から色まで全部選べて楽しいなって、こうノート作りの楽しさを本当に存分に味わえるアプリだなっていうふうに思います。
今度ぜひあのキサミンさんのノートシェルフ2とかグッドノーツ5のノートの中がどうなってるのかとかめっちゃ気になります。見たいです。
あらちょっと恥ずかしいんですけれど
きっとめっちゃ綺麗に整ってるんだろうなっていう勝手な想像なんですけど、
まあいつか見せられる機会がありましたらお願いします。
ということで、まあそろそろお時間なので、最後に一つだけ、まああの結構多くの人に聞いてるんですけど、キサミンさんがこう iPad に対する愛というか、こう iPad のここがいいぞみたいなのがあれば一言ちょっと最後にいただきたいんですが。
そうですね、 iPad にしかないっていうのはやっぱりこうだんだんこう OS が、ね、アップデートされてパソコンに近づいてはいるんだけど、まあ、そういうデジタルな部分もちゃんとしっかりカバーしていながら、アップルペンシルでもう書き物をするとかライティングするみたいな、こうアナログチックなこともできるっていう、そこがこう両立しているのが iPad の魅力かなと思うので、だから僕はキーボードなしでもう iPad 単体とペンシル、これだけを持ち歩くっていう、こうミニマリズムを追求している感じなんですけれど、やっぱり iPad の魅力はそこなのかなと思いますね。
そうですよね、デジタルとアナログのこうハイブリッド感というか両方できる、デジタルの良さ、検索がしやすいとか、例えばデータ、ね、いっぱい入れてても重さは変わらないとか、そういうところの良さもありつつ、 Apple Pencil を使うとこう手書き、今まで紙とペンを使ってやってたことがそのまんまこう再現ができるっていうのは iPad のすごい魅力の一つですよね。
はい、やっぱりパソコンよりこうそういうアナログチックな面が残ってる分間口が広いと思うので、こうちょっとでも興味があるっていう人はぜひ iPad 一回使ってみてどんな感じかなっていうのを体験してみてほしいなと思います。
そうですね、ぜひ大学で iPad と Apple Pencil を持っているお友達なんかにもこうね、どんどんどんどんこう活用していってくれっていうふうにいろいろ言っていってもらえたら、私も iPad 使ってる人が周りに増えれば増えるほど、こうやって iPad の話がたくさんできるので楽しいので。
そうですね、
はい、ということで、本日のゲストはキサミンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。